はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、何が問われているかをね、ちょっと確認しておきたいんですけれども、問題文の末尾のところですね、本件決議は有効かということです。本件決議というのは何なのか、それは前のところね、その直前のところに書かれています。本件総会においては取締役として ABC の3名を選任する上の決議、これが本件決議です。これがなされているってことですね。で、これが有効かどうかは聞かれてますから、だから、この本件総会とかね、本件決議に何か瑕疵がないか、問題がないかっていうのを検討した上で、その上で、じゃあ、その瑕疵が仮にあるとしたら、ね、その決議の有効性、影響を及ぼすのかという形でね、検討していけばいいですよね。ただね、この問題文の下から2段落目の、今見た段落だけ見てもね、ちょっとわかんないんで、なので、上からね、見ていくという形になります。ちょっとそこで見ていきたいんですけども、Y 社というのは取締役会設置会社ですよと。で、株主数は20名です。で、そして Y 社の取締役は、これは X、A、B の3名です。で、そして代取は X ですね。で、ここまでは特に問題なさそうですよね。X が代取で、それから平取が AB で、この3名で取締役が構成されているということになります。いいですかね。で、その次の段落、これが問題なわけですけども、臨時株主総会で X が取締役を辞任して、そして C が取締役就任されている、選任されているということ。で、それからその後の取締役会でですね、同日の取締役会で A が代表取締役に選任されているということ。で、これは議事録があって、登記もされているということなんですよね。ただ、これがそれぞれいずれの事実も認められないということになります。だから、これもダメ。それからこれもダメと。ね。こういうことになりますよね。で、そうするとですね、この後っていうのは、要するに全部これ瑕疵が連鎖してしまうんですよね。こういうのを瑕疵連鎖説っていうふうに言いますけどね。まさに本文はそれを聞いているということになります。で、その次の段落ですけれども、X はですね、この臨時株主総会決議の不存在の確認を求める訴えですね。実際これはもう事実としてもないんでしょうね。全くないということなんでしょうね。事実として存在しないということになります。不存在にはね、その法律上の不存在と、それからその物理的な不存在のね、2つがありますけれども、今回は物理的な不存在の方なんですよね、おそらくね。はい。で、そしてこの本件訴訟は継続中ですね。さらにね、取締役会が開かれて、でもって、その株主総会の招集ですね。これが決議されています。これが本件総会なんですよね。ABC から構成される取締役会の決議に基づいて、取締役の選任を目的とする政治株主総会、本件総会ですね。これが招集されているということになりますが、ただ先ほども言いましたように、結局ね、そもそも C っていうのは取締役じゃないんでね、これ C っていうのは取締役じゃないわけですよ。これね、この人ね。本当はこれは X が取締役なはずなんでね。C は取締役じゃないんで。だからこれは結局全部違法ということになります。だから本件総会を招集する権限はないんですよね。この取締役会にはね、この取締役会決議にはそういう効力はないわけです。ね。で、ちなみに言うと、A もね、代表取締役じゃないんで。だからこれは結局、取締役会としてそもそも成立していない、ないしは無効であるというもの。そういう決議に基づいて、代表取締役じゃないものが招集しているということになります。なので、これは不存在ということになってしまいますね。今度は物理的な不存在というよりは法律上の不存在でしょうね。一応本件総会自体は開催されていて、で、本件決議なされてますから、一応ね、一応物理的には存在してるんだと思います。本件臨時、その、本件総会、本件決議は物理的にある。で、一方で、臨時株主総会決議の方ですよね。問題文の2段落目のやつ。こっちはもうそもそも物理的に存在しないって話ね。ちょっとね、区別してほしいんですけどね。その本件総会、本件決議というのは物理的にはあるんだけれども、ただ、あまりに瑕疵の程度が甚だしいということになります。そもそも取締役会として、ね、構成ちゃんとされてないわけですよ。で、しかも、ね、この代表者も代表権限がないわけですから、だから要するにその瑕疵ある取締役会の決議、この瑕疵というのが不存在なのか無効なのかね、ちょっと学説によって争いあるかもしれませんけども、ぜひとも瑕疵ある取締役会決議に基づいて、代表取締役じゃない、代表権限がないものが招集しているということになりますよって、これは法律上不存在ということになりますよね、これはね。だとすると、この本件決議、これ ABC がまた選任されてるんで、おそらく、ちょっとこの問題文の事実から分かんないけど、本件訴訟が提起されてるから、だから本件訴訟がね、やはり認められた場合っていうものに備えてね、ある種予備的にね、これ選任してるのかなというふうに思いますけどね。ちょっとこれは分かりません。分からないんで。なので、その辺はね、ちょっと検討しなくていいんですけども、いずれにしてもね、この本件総会、本件決議というのは、これは不存在ということになります。これが原則ですね。はい。まさにね、瑕疵が連鎖していきますね。こういうのを瑕疵連鎖説というふうに言います。で、ただですね、判例はこの瑕疵連鎖説の例外を認めています。ね、 で、歌詞の連鎖を断ち切るような事情、特段の事情っていうふうにハンデは表現してるんですけれども、ね、この特段の事情があれば別なんですよと。で、具体的に何ですかっていうと、それは全員出席総会の場合です。この決議ですね。これが全員出席総会の場合。この場合、歌詞の連鎖が断ち切られるというふうに言います。なぜかっていうと、全員出席総会というのは、これはその招集手続きの歌詞を治癒するものなんですよね。だから、もし仮にこれが全員出席総会だというふうにした場合、仮に全員出席総会でしたということになった場合は、ここで歌詞の連鎖が途切れるんですよね。なので、その適法な招集手続きがなかったという部分が、これによって治癒されるということになります。ここまではね、全部違法なんで。で、そしてさっき言ったように、この本件総会、本件決議というのは、これはまあ原則としては不存在と。法律上の不存在ということになります。物理的には存在するんだけども、法律上存在しないということね。で、ただ、その法律上の不存在を基礎づけているのは、要するにちゃんと招集手続きが取られてないということじゃないですか。で、これが全員出席総会だったら、そこで瑕疵が治癒されるってことね。はい。で、じゃあ全員出席総会今回認められるかなっていうと、株主数20名で20名、全員が開催に同意してますよね。で、出席してます。なので、まあ問題なさそうですね。で、ただ、代理人出席させた株主っていうものもいますので、で、この場合判例によると、その代理人を出席させた、つまり代理出席のね、株主がいた場合には、これは、その、目的たる事項、まあ、要するに議題ですね。会議の目的たる事項を了知して、委任状が作成されてないといけないというふうに言われてます。そういうふうに判例は言ってる。で、今回は、まあ特にそれも問題ないでしょうね。総会の目的を理解して委任状を作成したっていうふうにありますから、だから代理出席の株主については、さっき言った領地もちゃんとあるということになります。なので、領地もちゃんとあって、で、株主20名全員がですね、解散に同意して、そして決議がされているということになりますから、これ全員出席総会ありということになります。それで全員出席総会満たされているということになりますから、まあ、本件決議が有効とね、まあこういうことになるんですよね。はい。いいですかね。まずね、その歌詞の連鎖っていうところをね、しっかり書けるようにしていただきたいなというふうに思います。で、そしてその歌詞の連鎖を断ち切る理由として判例が全員出席総会を挙げてますから、まあ全員出席総会がどういう理由で、どういう要件のもとにね、その成立するのかっていうところまで、まあ、書けるといいのかなというふうに思います。で、あとはレジュメに書いた米印のところはもう無視していただいていいんですけれども、これはどっちかというとミニ訴訟法の話なんですよね。で、ミニ訴訟法の話で、これはもともとね、この臨時株主総会の不存在確認の訴えっていうのが定義されてますよね。で、これと、この本件総会の不存在確認の訴えというものを併合提起する必要があるのかっていう問題なんですよね。で、ここはよくわかんないんですよね。よくわかんないんで、まあ、無視していただいていいかなと。今回は実態法の問題として、本件決議が有効かとだけ聞かれているので、有効無効というふうに答えればいいんだけども、実際はこのね、本件総会、本件決議というものを争う訴えというものは別に多分提起すると思うんですよ。なので、これと、これを併合提起する必要があるんですかっていう問題が、民事訴訟法の問題としてね、あるんですけれども、まあちょっとわかんないんでね、そこは、まあそういう問題があるんだな、ぐらいでね、認識しておけばいいと思います。はい。じゃあちょっとね、回答例の方、見ていただきたいなと思いますけども、ね、まずね、今お話ししたような流れですよね。一個一個のこの歌詞というものを特定していってください。ね。はい。まず臨時株主総会では、取締役 X 辞任したということ、それから C がまあ就任したということですね、選任されたということ、まあそれぞれこれ認められないということになります。まあここはもう物理的に不存在なわけですよね。で、その後の取締役会決議、この部分ですよね、A を代表と、代表取締役と、いうふうにするね。この取締役会決議というものも、向こう不存在。まあどちらか。まあちょっとね、まあこれは、立場によるかなという気もしますけど、まあ、まあ、不存在でいいのかなと思いますけどね。そもそもね、X が、これ、取締役であるはずなのに取締役として参加してなくて、取締役じゃないものが参加しちゃってますんでね。なので、まあそもそもこれはもう不存在というのを認定していいかなと思いますけど、いずれにしても瑕疵があるね、取締役会決議ですから、まあ無効であるのは間違いない。ね、だから無効または不存在と。まあどちらかね、ちょっとあれですけどね。はい。で、なので、本件総会は代表取締役じゃない、A ですよね。これが無効または不存在の取締役会の決議に基づいて招集をしているということになります。なのでこれは法律上不存在ということになりますよね。で、この法律上不存在っていうのはね、明文規定にはっきり書かれているわけじゃないんだけれども、先ほど言いましたように物理的に不存在だっていう場合だけじゃなくてね、決議の 手続き的な瑕疵が著しい、甚だしいというふうな場合で、法律上存在するとは認められないような場合も含まれるということになります。ね、ここは一応書いておくといいのかなと思います。条文上はね、そこははっきり書かれてないんだけども、解釈でそう言われています。で、さっきも言いましたように、代表取締役じゃないものが、瑕疵ある取締役会決議、ね、取締役会決議、なしにですね、まあ、なしにっていうのは、まあ、不存在、無効なのかね、まあ、どっちか、まあ、ちょっと特定するのはあれですけども、まあ、いずれにしても瑕疵ある取締役会決議に基づいて招集されてますので、なので、この手続き的な瑕疵が著しいと、不存在だということになる。で、これは原則ね。で、ただ、さっき言ったように、瑕疵のその連鎖が断ち切られる場合があるんじゃないかということだよね。で、それがさっき言った全員出席総会です。で、今度は全員出席総会。じゃあ、どういう場合に認められるのか、なぜ認められるのか、ね。その辺を書いていくということになります。さっきも言いましたように、ね、株主全員が総会の開催に同意して出席していると。いうことが必要だし、ね、で、そして代理出席の者がいる場合には株主が議題を領地してなきゃいけないということですよね。議題を領地して認証を作成してなきゃいけないということになります。で、今回はさっき言ったね、要件満たされるというふうに考えてもらっていいと思います。ね、はい、ということで手続き的な瑕疵が治癒されますので、これで決議は有効に成立しているということになりますよね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。